特集、どうする、買い物、3ページ。一番近い生鮮食料品店が自宅から500メートル以上離れていて、車を運転できない買い物弱者は全国に910万人存在すると言われています。大阪に近く、便利なイメージがある生駒市でも、買い物が不便だという声が聞こえてきました。生駒市の発展を支え、人口ボリュームも多い団塊の世代全員が75歳以上になるのは10年後。今回の特集では、問題が深刻化する前に私たちにできることを考えます。この町で暮らし続けるためにできることを、あったか瓶と大きなハートマークが描かれたトラックは、市民生活協同組合奈良コープ、以下奈良コープの移動販売車。荷台の中には季節に応じた肉や魚、豆製品、冷凍食品など約600品が積み込まれています。平成23年、奈良コープは奈良県と連携し、高齢者の食事や買い物といった日常生活をサポートする協定を結びました。コープあったか瓶移動店舗はその一環。地元の要望もあって、2年前から光が丘と飛鳥野もルートに組み込まれました。10年間で市内小売業の売り場面積は約 25% 増えたにもかかわらず、事業者数は約 27% 減少しています。これは買い物をする場所が大型化、郊外化し、地域密着型の店舗が減ったことを示しています。一方、減少率に反比例するように、買い物など日常生活が不便と答える人は増えています。子どもたちが独立し、車を運転できない年齢になったとき、買い物できる場所が身近にないことを想像してみてください。重い買い物袋をどうやって持って帰るのか、毎回バスやタクシーで移動するのか、地域と行政が解決策を模索し始めました。2つの統計調査の表が出ています。表1。現在の居住地から移りたい理由は、買い物などが不便が1位、市民満足度調査より。市内の他のところや市外に移りたい理由と、平成16年の数字と平成26年の数字、パーセントが書かれています。1位、買い物など日常生活が不便である。平成16年 39.7%。平成26年 49.0%。 2位、通勤・通学が不便である。 22.4%。 35.6%。 3位、今の住居に不満。 32.2%。 33.6%。 4位、保健・医療・福祉の施設・サービスが不十分。23.6%、26.8%。 5位、公園や道路など都市基盤が不十分である。 20.7%、 24.2%。 表2、買い物環境は10年間でこんなに変化。奈良県商業統計調査より。市内小売業の事業者数は平成16年610事業者、平成26年450事業者、約 27% 減少。市内小売業の売り場面積は、平成16年84,963平方メートル、平成26年106,509平方メートル、約 25% 増加。表終わり。写真があります。生駒市のほか、奈良市青山、三松ヶ丘、安堵町へも運行するコープあったか瓶移動店舗車。買い物できる貴重な場所を守るために、町全体で買い支えをしようと、若い人にも利用を呼びかけている町もあります。 説明、停車している移動トラックで買い物をする3人の主婦が写っています。写真終わり。今は運転できても、この先どうなるか見当がつかない。だから、買い物できる場所を地域に作ろう。昭和50年代に開発されたアスカノ。人口4654人のうち、65歳以上は1901人。高齢化率は 40.8% と、かつて新興住宅地と呼ばれた地域に高齢化の波が押し寄せています。地域密着型の小規模スーパーやコンビニエンスストアが閉店し、徒歩圏内で買い物を済ませることができなくなったとき、地域が立ち上がりました。歩いて買い物に行ける店がない。何とかしてください。ようさん買ってくれたんやね。今日は卵を配ってるからもらって帰ってよ。あったかいもんでも飲んで、ちょっとゆっくりしていって。毎週土曜日の朝、アスカの自治会館の駐車場は和やかな空気に包まれます。米、乾物、野菜、豆腐などの露店と、奈良コープの移動販売車が並ぶ土曜市。アスカの自治会の外郭組織、支え合う街づくりの会の皆さんが、無償のボランティアで運営し、毎週80人から120人ほどが買い物を楽しんでいます。平成22年、アスカの自治会は活動の現状や予算を公開し、今後どんな自治会活動が必要か住民アンケートを実施しました。前年度の役員と当時の役員6人で何をすべきか1年がかりで検討したんですよ。ダントツで要望が多くて早急な対応が必要なものは買い物の支援でした。と会の代表を務める岡村信之さんは話します。アスカの地域は15年前に小規模スーパーのナコーストアが、10年前には ABC が閉店、3年前に町に唯一あったコンビニエンスストアも閉店し、食料品を販売する店が一軒もなくなりました。運転免許証を返納し、足腰が衰えてくる年齢になると、取扱い商品の品数や品質、価格よりも歩いて買い物に行ける店舗が地域にあるかないかが死活問題として立ちはだかります。アンケートの中には、私は86歳、妻85歳。今は週に一度、私のおぼつかない運転でスーパーへ買い出しに行きます。でもこの先どうなっていくのか見当がつきません。何とかしてください。といった切実な声もありました。継続のために、みんなで買い支えて元気な人が運営をサポート。できることからやってみようと、木津市の小売業者に声をかけ、平成23年12月、週に一度の土曜市がスタートします。こだわったのは、気軽に集まって話せるサロンのような場を併設すること。会場の一角には、いつもテーブルと椅子が準備され、会話上手なメンバーが、お茶やコーヒーを入れて待機しています。何をしているか知ってもらうまでが大変でした。最初は50人くらいしか利用がなかったんですよ。スタッフでチラシを作って配布したり、どこの地域から来てくれているのか調査したりもしました。生活支援の一環で、足の不自由な人を会場まで送迎し、買ってもらった商品を家まで宅配するサービスもしています。丁寧にニーズに応えていると、口コミで利用者も増えてきました。2年前からは奈良コープの移動販売車も加わり、それまでは衛生上の問題で取り扱いがなかった肉や魚といった生鮮品も揃うようになりました。地域の工夫と努力が買い物難民の出現を防いだのです。アスカノは超高齢化。杖をついてキャリーバッグを持った人たちがどんどん増えています。一人でも利用してくれる人がいれば続けていきたいけれど、業者さんは商売ですからね。継続のためにもみんなで買い支えて、元気な人は運営側でサポートして。 土曜市を盛り上げることが必要だと思います。利用者の声。自分の目で見て選びたい。元気な時は大阪のデパートとかスーパーとかあちこちで買い物してたけど、足が悪くなってからはどこも行かれへんようになって。バスは走っていてもバスに乗るまでが大変です。買い物は新鮮な野菜やお肉を自分の目で見て選びたい。ここは贅沢言わなんだら十分やし、配達もしてもらえるから助かっています。お米とか重いもんは持って帰られへんもん。こうやって助けてくれはるのはありがたいし、ないと困ります。買い物して、お茶飲みながら話して帰るのが毎週の楽しみです。岡本純子さん。利用者の声。みんなが優しくなることから。自治会に対するニーズを把握するアンケートの実施と分析から、土曜市の立ち上げに関わってきましたが、昨年春に体調を崩し、若干の後遺症もあるため、引退させてもらいました。今の私にできる最大のお手伝いは、ここに来て、できればすべての店舗で少しずつでも買い物をすること。そう思って、ほぼ毎週足を運んでいます。支える人たちが順に支えられる側になって、地域でサポートし合えるようになれば理想的です。何か手伝いましょうか。ありがとう、と、みんなが優しくなることにつきますね。三浦信義さん。写真が5枚あります。写真1。利用者の約8割が常連客なので、お店の人との会話も弾みます。説明。車の後ろに並べられた野菜を売る男性と、買い物をする女の人が写っています。写真2。駐車場いっぱいに商品が。年に3、4回のサービスデーは特に賑わいます。説明。品物を積んだ車や、地面に並んだカゴの周りで買い物をする人たちが写っています。写真3。買い物の後、ベンチに座って一休み中の間宮さん一家。皆さん親切で子供にも優しいです。説明。4人家族の間宮さん一家が笑顔で座っています。下の子はお父さんの抱っこ紐の中で眠っています。写真4。平成27年12月26日の土曜市を担当していた支え合うまちづくりの会の皆さん。28人が登録しています。冗談が飛び交う気心知れた中。メンバーに恵まれているから、ボランティアも続くのよ。説明。笑顔の男性と女性が十数人、2列に並んで写っています。写真5。休憩所ではスタッフ手作りのお漬物が振る舞われることも。買い物の後はお茶とお漬物を食べながらゆっくりしていってね。写真終わり。買い物や掃除がしんどくなってきた。誰か手伝ってくれはらへんかな。買い物などの日常生活が不自由になったことが、介護保険サービスを利用するきっかけになるケースが多いようです。しかし、10年後には介護業界の人材は、全国で38万人も不足すると言われています。介護保険だけに頼らなくてもいい仕組みを作るために、新しい事業が始まりました。買い物、掃除、洗濯、ゴミ出し。できないことを地域で支え合う。一人一人の健康状態や生活状況を把握して、必要なサービスを提案する地域包括支援センター。日々、高齢者やその家族から多様な相談が寄せられます。一番多い相談は、足腰が弱くなったから買い物が不自由になったとか、重いものを持てないので掃除ができないといった、日常生活に関する困りごとなんです。東生駒地域包括支援センターの大西敏子さんは話します。 要支援に認定される人は、食事や排泄、入浴など身の回りのことはできるけれど、買い物や掃除などが一人でできにくい状態です。生活の支援はヘルパーなどの専門職がすべてを担わなくても、地域で助け合えば対応できる部分が多くあると思います。生駒市の75歳以上の高齢者増加率は、今後10年で 1.7 倍になると推計され、全国平均増加率の 1.3 倍を大きく超えます。高齢化に対応するには、ヘルパーなどの介護職は、身体介護などの専門的なサービスを提供する比重を高め、日常生活は新たな担い手作りをすることが必要です。このため、市は生活支援サービスをシルバー人材センターに委託し、地域で支え合う仕組みを作ろうとしています。表が2つあります。表1、増え続ける介護給付費。65歳以上の高齢者は、今後10年で 1.2 倍に、特に75歳以上の後期高齢者は 1.7 倍に、平成12年、約1万5000人、高齢化率 12.9%。平成27年、約3万800人、高齢化率 25.4%。平成37年、約3万5700人、高齢化率 29.3%。介護認定者は今後10年で 1.6 倍に、平成12年、1204人、平成27年、5020人、平成37年、8179人。介護給付費は、今後10年で 1.7 倍以上、51億円増加。平成12年、約18億円、平成27年、約70億円、平成37年、約121億円。表2、家族がサポートできない現実。市内の一人暮らし高齢者は高齢になるにつれ増えていく。一人暮らし高齢者数は平成25年度の民生委員・児童委員調査に基づきます。65歳から5歳ごとに高齢者人口、一人暮らし高齢者数、高齢者人口に占める割合の順に読みます。65歳から69歳は、高齢者人口9240人、一人暮らし高齢者数649人、高齢者人口に占める割合 7.02%。70歳から74歳は、高齢者人口7531人、一人暮らし高齢者数796人、高齢者人口に占める割合 10.57%。 75歳から79歳は、高齢者人口5059人、一人暮らし高齢者数717人、高齢者人口に占める割合 14.17%。 80歳以上は、高齢者人口6842人、一人暮らし高齢者数1189人、高齢者人口に占める割合 17.38%。 高齢者人口の合計は 28672 人、一人暮らし高齢者数は3351人、高齢者人口に占める割合は11.69% です。少しの手助けが誰かを支え、やがて自分が支えられる。矢野ひろえさん、90歳は、生活支援サービスを利用して4ヶ月。週に1時間、リビングやトイレ、風呂などの掃除を依頼しています。足が悪いから、かがんだり立ったりするのが面倒になってきてね。病院の先生に勧めてもらって利用を始めました。短時間できれいにしてもらえるから本当に助かりますわ。 現在、生駒市にはヘルパーなどの専門職に、買い物や掃除などのサービスを受ける人、介護予防訪問看護担当サービスが約320人います。シルバー人材センターが提供する生活支援サービスは、専門職が提供するサービスを利用した場合と比べると、半分程度の財政負担で済みますが、支援者はまだ約30人しかおらず、実施体制の整備にはもう少し時間が必要です。生駒は坂の多い町です。高齢化が進めば腰や膝を痛め、買い物など生活の支援を受けたい人はますます増えるでしょう。矢野さんを支援するシルバー人材センターの会員、吉田貢さんは、亡くなったお母さんがみんなにお世話になったんです。家族の負担の大変さもわかっているから、恩返しのつもりでお手伝いしています、と話します。少しの手助けが誰かを支え、やがて自分が支えられる。そんな豊かな町の実現に向けて、それぞれにできることがあるはずです。大募集。買い物、洗濯、掃除。日常生活の支援者を求めています。対象、市内に住む60歳以上、男性も歓迎します。内容、買い物、洗濯、家庭内の掃除、ゴミ出し、ゴミの分別を含む、食事作りなど生活をサポートする仕事です。買い物や洗濯は手伝える、食事作りだけなら手伝えるといった人も大歓迎です。提供サービスの内容は、地域包括支援センターのケアプランに基づきます。活動時間、週1回1時間程度。報酬、1100円、時間あたり。交通費込み。備考、登録には3月3日木曜日13時30分から17時30分に、コミュニティセンターで開催する、生活支援員養成研修の受講とシルバー人材センター年会費2000円が必要です。申し込み問い合わせ。生駒市シルバー人材センター。電話 713300。生活が不自由になった時は相談を。高齢になって食材や弁当などの買い物が不便になってきた。毛布や布団などを干すのが難しいといった悩みがあれば、高齢施策課か、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターに相談してください。個人の状態に応じたきめ細やかなサービスや、日常の生活指導を含めた提案を行います。地域包括支援センターの一覧が出ています。7箇所あります。名称、住所、電話番号、担当地域の順に読みます。1、フォレスト、経費老人ホーム長命荘内、北田原町2429-4、電話 784888、地域、高山町、光ヶ丘、北田原町、西白庭台、鹿畑町、三日野台、鹿野台東、鹿野台西、鹿野台南、鹿野台北。2、阪奈中央、阪奈中央病院の北隣、田原口町、444-1、電話 739448、地域、南田原町、霧ヶ丘、生駒台南、生駒台北、新生駒台、松見台、田原口町の一部、阪奈道路以北。3、東生駒、東生駒病院内、辻町 4-1、電話 753367、地域、辻町、光明町、谷田町、桜ヶ丘。4、社会福祉協議会、デイサービスセンター後楽内、北新町 3-1、電話 737272、地域、北新町、田原口町の一部、阪奈道路から南、東 東松ヶ丘、西松ヶ丘、紅葉台。5、梅樹荘、総合支援センターあずさ内、西朝日ヶ丘 12-3、電話 748134。 地域、山崎町、東朝日ヶ丘、西朝日ヶ丘、新朝日ヶ丘、東新町、山崎新町、本町、元町、中野町、門前町、軽井沢町、東生駒、東生駒月見町、東名畑、中名畑、西名畑町、名畑町、緑ヶ丘、萩原町、藤尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大門町、有里町、小平尾町、青山台。6、メディカル、飛鳥の北2丁目、12-13、電話713500。地域、上町、白庭台、真由美、真由美南、飛鳥の南、飛鳥の北、飛鳥台、北大和、上町台。7、メディカル、介護老人保健施設、有楽内、尾瀬町 324-2、電話 777-7766。 地域、一部町、さつき台、尾瀬町、南山手台、東山町、萩野台、音田町。写真が2枚あります。1枚目、東生駒地域包括支援センターの大西俊子さんの写真です。2枚目、助けてもらってありがたいと思ってるんです、と話す矢野ひろえさんとサポートする吉田貢さん。説明、矢野さんがソファーに腰をかけています。そのそばで掃除機をかける吉田さんが写っています。写真終わり。以上、問い合わせは高齢施策課内線487。